おはようございます。今日は御箇所です。この小予言書に入ってから短いので、もう週替わりとか2週間3週間やったら次の書に行くような感じはちょっと世話しないんですが、一つ一つ今日も学んでいきましょう。御箇所は7章まであります。今日は1章から3章まで、で次回は4章と5章で、最後に6章と7章で3回にわたって、御箇所を学んでいきたいと思っています。一節を読みします。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシテ人ミカにあった主の言葉。これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。で、このミカが使わされた時代背景がここに書かれています。ユダの王様のヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代だというふうにあります。まあ、年代で言えば、興味のある方は、のためにですけど、紀元前739年頃から紀元前686年頃、だいたい40年間、にわたって、ユダと南ユダと北イスラエル両方で、レアなケースですね。神の言葉を伝えた預言者です。で、このヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代というのは、他の時代もまあそうなんですけども、多くの預言者たちが、この二つの国に、北イスラエルと南ユダに使わされた時代でもあります。同期というか、同世代の人たちの中で、ホセアがいます。ホセア書、私たち、小預言書で一番最初学びましたね。ホセアがいます。またその次に学んだアモスがいます。で、ホセアとアハズ、ごめんなさい、アハズって。ホセアとアモス。すいません、アモス。で、その上で、イザヤがいます。預言者イザヤも、このミカと同じ時代に使わされた預言者の一人です。で、なぜそんなに預言者が使わされたかというと、まあ、想像は簡単ですね。ひどかったからです。神から離れてしまって、北イスラエルも南ユダも、で、北イスラエルがまずその偶像礼拝に走っていったんですけど、で、南ユダもそれに引っ張られる形で、偶像礼拝に、ふけていきました。で、その時代、神はミカや、ホセやアモス、イザヤを使わして、神の言葉を伝えました。第二歴代史の28章。箇所は、これ長いので後で出ます。第二歴代史の28章の1節から4節までをお読みします。このアハズ王の始めです。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上、バールの神々のために、鋳物の像を作った。彼はベン・ヒノムの谷で犠牲を備え、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中を通らせた。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ、犠牲を備えた。で、この自分の子供たちに火の中を通すっていうのは、アモンというその神がいて、偶像の。で、そのアモンに自分の生まれてきたばかりの子供を捧げるというものです。で、そのアモンを礼拝する過程の中で、その性的に交わるという、なんていうかな、それを礼拝としてました。だから自分のその性的な欲求を我慢できないので、それを神への礼拝としたんですよ。そうすると子供が生まれてきます。子供が生まれると、その自分は別に望んでないので、その子を育てるというつもりもなく、じゃあそれをどうするかって言って、宗教的儀式として自分の子供をこの鋳物の像の上に、この思いっきり熱したその像の上に、生まれてきたばかりの赤ちゃんを乗せるんですよ。そしたら焼き死ぬんですよ。で、それが彼らがやってたことです。忌み嫌うべきことだとして神が追い出したんですよ。そういうことをやめなさいって。そのためにイスラエルの民が出エジプトしてきて、そこにいたその土着の人たち、400年間彼ら悔い改めなかったんですよ。それを、その、追い出したはずなのに、彼らが、イスラエルの民が今度はそれを真似し始めたんですよ。 北イスラエルから始まって、この時代、南ユダも、この、ヨタム王の時に、この習わしを始めました。だからその結果、ユダは思いっきり痛い思いをします。で、このヨタムの、治世の時に、1日で12万人が殺されるような、また、女性や、男の子や女の子たち、その子供たちが連れ去られて、捕虜にされるという時が起こるんですけど、それも20万人という言葉、数字が残ってます。多くのものが略奪されて、もうこの霊的な状態がもうひどかったんですよ。で、そこから、このホセアであったり、アモスであったり、イザヤであったり、また私たち学ぶミカであったりが使わされて、最後、ヒゼキヤ王という人の治世につながります。ヒゼキヤという王様はとてもいい王様で、ユダ王国の中で思いっきりその宗教改革をします。こういう偶像の、祭壇とか、偶像自体を全部その捨てます。焼きます。焼き払って。で、そのように至るまでのこの時代をミカは、預言者として過ごしました。また、ユダはモレシテという町の出身だということもここに書かれています。あまりモレシテというその町についての、記載がないです。エルサレムの、南西だいたい40キロぐらい離れている村というふうに、理解されてて、またユダ王国と隣のペリシテ人がいますけど、ペリシテの国境付近にある町だということが分かっているだけです。だからある意味アモスと同じような感じです。その片田舎の青年なんですよ。が神に神の言葉を預かって北イスラエルにまた南ユダに使わされるということになります。一言になります。天の父さん、これからこの御箇所の学びを始めていきます。どうぞここに書かれていることを理解することができるようにどうぞお助けください。あなたがこのユダが荒廃していく、またイスラエルもどんどん偶像礼拝の中に入っていく、そのような時代に語った言葉を私たちが、この時代に生きる私たちが自分たちのものとしてあなたから語られる真理として受け取っていくことができるように、ここに書かれていることを理解する力も理解力も与えてください。お願いします。また私たちのうちに住まわれている聖霊が私たちの心にあなたが語ってくださるその真理を書きつけていってくださいますように、それを受け取っていけますように私たちは、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの助けがあるように、あなたの知恵と力をお与えください。あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができるように私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。二節。すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。ミカを通して語られるこれからの言葉というのは、すべての国民が聞くべき言葉として語っています。これから語られること、これから行われることに耳を向け、目を向けなさいと。これはなぜかというと、神の正しさや神の清さ、また神の持っておられる権威や力が、ユダやイスラエルやだけでなく、そのすべての人たちがそれを知るためだと。だから、すべての国民が聞くべきこととして、語っています。4節までお読みします。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいを出、降りてきて地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように。坂に注がれた水のように。神が地に降りて来られるということが書かれていて、何のために来られるかというと、その証人になるんだと。イスラエルとユダがひどい罪を犯しているということの証人です。そして彼らの罰、懲らしめを与えるという証人です。なので山々は主の足元に溶け去る、怒りであったり裁きであったり、それがこの記述から見えますね。5節から7節。これらは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか。ユダの高きところは何か、エルサレムではないか。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。 私はその石を谷に投げ入れ、その元井を暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに変える。神が来られる理由、なぜ来られるのか。ヤコブ、つまりイスラエルの背きの罪のためだと。また、ユダの背きの罪のためだって。サマリアはイスラエルの首都だし、エルサレムはユダの首都でした。それぞれの首都では偶像礼拝がはびこっていました。それで神がこの偶像をことごとく打ち砕くために、それらを祀っている町を破壊するために、そして廃墟とするために、つまり罰を与えるために来られるんだと。しかし神はそのことを喜んでないんですよ。八節と九節。このために私は嘆き、泣き、わめき、裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ、泣こう。誠にその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門、エルサレムにまで達する。神は嘆いておられて、泣き、わめいておられます。神は悪者の死を決して喜ぶ方ではありません。その裁きを、またその、懲らしめを人に与えるときに、喜ばないんですよ。映画とかドラマとか、そういうので、そのリベンジものっていうのは流行ります。必ず。倍返し的な。悪いことを、そのずっとこの悪いやつの、なんていうのかな、このいじめみたいなのをこう我慢して、いつかなんかその、仕返しをするっていうのが、なんかスカッとするような気持ちになったりします。でも神は、仕返しとか、そういうことを考えないんですよ。相手の成長のために、相手がその自分の罪を認めて、その罪を悔い改めるために、神は、その、裁きをもたらしたり、つまり、白黒はっきりさせる。誰が正しくて誰が間違ってるのかという。もっと言えば、神が正しくて私が間違っているということを明らかにされるんですよ。私がそこから悔い改めて、神との関係が良好になって、神が与えようとしておられる祝福を受けることができるようにです。だから、神に対して悪いことをしてしまった私を神が懲らしめるのを喜ばないんですよ。心を痛めるんですよ。かわいそうに思ってくださるんですよ。私が悪いんですよ。お尻ペンペンされて当然なんですよ。けれども、それを神は喜ばないんですよ。苦しいんですよ。それを見てて。でも、私にとって必要だから。私が苦しみの中で自分の罪を認めて、その神との正しい関係を、その、また与えていただくためにそこに立ち戻ることができるように、私、お尻ペンペンされるのが必要なので、神は与えるんですよ。愛する者を懲らしめて、無知を与えることを、神は喜びとしないんですよ。でも、イスラエルの罪がユダにまで影響を与え始めてるんですよ。だからここで手を打っとかないと、イスラエルもどんどん悪くなるし、ユダもどんどん悪くなっていってしまうんですよ。なので、ここで鞭を加えるんですよ。打ち傷は癒しがたいって。面白いですね。神には不可能なことがないはずなのに、彼らの打ち傷は癒しがたいというふうにここに書いてあります。なぜ神が彼らのこの打ち傷を癒すことができないのか。それは神に力がないからじゃないです。不可能のない方、必ずその打ち傷をも癒してくださる方に私たちが信頼しないで、自分が傷んでいる、自分が苦しんでいるその問題を神の前に持っていかないのであれば、その打ち傷は癒しがたいものです。自分には、他の人には、状況やお金や物や健康やそういうものによっては、私たちが抱えている根本的な罪という、神に従うことができないという、愛することができないという、神をずっと私たちのその24時間365日の意識の中に留めておくことができないというその罪は、解決しないんですよ。私たちが抱えるいろいろなその闇とか、苦しみとか苦みとか、怒りとか、そういうものっていうのは、神に対処していただかないと、この打ち傷は 癒しがたいものです。けれども、クリスチャンの中で神の助けを求めると、私たちが神に向きさえすれば、癒されない打ち傷というのは何一つないんですよ。神はあらゆる私たちの抱える傷を、私たちの闇を、私たちの痛みを、苦しみを、苦みを、すべて洗い清めることのできる方です。イエス・キリストは十字架の上で血を流して、その血によって私たちの心を洗い清めてくださるんですよ。神に向きさえすれば、癒されないものは、癒されない打ち傷は心のね、何一つないですよ。私の使っている新約聖書の、ごめんなさい、新改訳聖書の第2版では、この8節、9節という私というのはひらがなになっています。ひらがなというのはつまり神を意味します。けれども、新しい2017年度版は私という漢字に直っています。つまり、ミカのことを言っています。いずれにしても、ミカが神の預言者である限り、ミカのその行いとか心の動きというのは、その神のものとイコールと結んでも間違いないと思っています。だから、そんなに大きな大差は、意味に大差はないかなと。ここはもう解釈の問題です。でも、いずれにしても神の心としては、悪者が苦しむの、死んでしまうの、滅んでしまうのを喜ばないという原則があります。そして、神に向きさえすれば、どんな心の傷でも、苦しみでも闇でも癒されるという原則があります。十節。ガテで告げるな。激しく泣きわめくな。ガテというのはペリシテ人の町です。ペリシテ人というのはもうずっと長い間、イスラエルと敵対している国で、南ユダ王国のこの今のガザ地区とかがあるようなあの海辺の町、あのエリアですね。そこに、ありました。ペリシテ人の町というのは、ペリシテ人の国というのは。で、そのペリシテ人の町のユダに限りなく近いところにガテという町がありました。だからそのガテで告げるなと。なぜかというと、ユダがこれから荒れ果てていく神の、懲らしめに遭うんだということをガテの人たちが、ペリシテ人たちが聞いて、彼らが喜ぶことがないようにです。だから告げるなと。十節から十五節までの、十節の残りから十五節までの間は、まちまちのその名前を使った宣言というか、神の、その、神が裁きをもたらすよということを、伝えています。ベテ、レアフラで、塵の中に転び回れ。ベテ、レアフラという町は、町のこの名前は、意味は、塵の家って意味です。だから、塵の家という町で塵の中で転げ回れってことです。そういう、まあ、言葉遊びといったら、ちょっと語弊が出てくると思うんですけど、その町の名前の意味を使って、神がそうやって、これから一つ一つ、その、懲らしめを語っていきます。シャフィルに住む者よ。裸で恥じながら過ぎてゆけ。シャフィルというのは、美しいっていう意味があります。で、美しい町なのに、裸で恥じながら過ぎていかないといけない。そのような苦しみを通ると。ツァーナンに住む者は出てこない。ツァーナンというのは、その豊かな群れ、羊の群れとか、群れのいる場所という意味があります。だから、たくさんの人が、たくさんの羊とか、たくさんの家畜の群れがあるのに、誰も出てこないんですよ。ベテエツェルの嘆きは、あなた方から立つところを奪い取る。ベテエツェルというのは、主張の家とか権力者の家っていう意味があります。だけどもそこから立つところを奪い取ると。だからそうやって上に立つ人たちも、その立つところがなくなってしまうという話です。マロテに住む者がどうして幸せを待ち望めよう。エルサレムの門に主から災いが下ったのに。マロテというのは苦いって意味があります。ビター、苦いという意味。だからその苦い町に住む人たちがどうして幸せになれるのかって話です。13節。ラキシュに住む者よ。戦車に早馬をつなげ。ラキシュというのは難攻不落 ものすごく強いって意味があります。ラキシュ。で、このラキシュという町は、馬でとても有名でした。だから、戦車に早馬をつなげという言葉につながっていきます。だから、戦いが起こるということですね。それはシオンの娘にとって罪の初めてあった。イスラエルの犯した背きの罪があなたのうちに見つけられたからだ。もともとそのイスラエルの民、北イスラエルが偶像礼拝を始めました。神が忌み嫌って、そのそこから追い出したはずの、なくしたはずの、その宗教、またそのしきたり、習慣、子供を捧げるような、そういう恐ろしいことをまた始めたんですよ。で、それがシオンの娘、シオンというのはエルサレムを指します。なので、そのエルサレムの娘、つまり南ユダのも同じように、そうやってその罪を犯し始めたということですね。だから、こういう裁きが神から、また懲らしめが与えられるんだよということを13節の後半で伝えています。14節。それゆえ、あなたは贈り物をモレシェテガテに与える。このモレシェテというのは、ミカの出身の町ですね。モレシェテっていうのは、相続するとか、所有するって意味があります。なので、そのガテというのはさっき言った、ペリシテ人の町ですから、その、ペリシテ人の町に、この所有する、相続するものを与えるというふうに言ってます。だからユダから、その、分取っていかれるという話ですね。アクジブの家々は、イスラエルの王たちにとって欺くものとなる。アクジブというのは、欺きという意味です。15節。マレシャに住む者よ。私はまた侵略者をあなたのところに送る。このマレシャとさっきのモレシェテと同じような感じです。所有者とか、相続人って意味があります。で、相続するはずの人たちが、所有するはずの人たちが侵略者が来ることによって、それを相続することが、所有することができないということですね。イスラエルの栄光はアドラムまで行こう。アドラムというのは、これは意味というよりも、ダビデ王が、まだちゃんと王座に着く前に、サウル王から命を狙われていました。それで、このアドラムという場所に、400人ぐらいで、ダビデは逃れて逃げていました。本来王様として立つはずの、そのイスラエルの栄光となるはずの、このダビデがアドラムに逃げていたように、その神の栄光もまたアドラム。そうやってイスラエルから隠されるという、そういうことを言っているんですね。で、16節。あなたの喜びとするコラのためにあなたの頭を剃れ、その剃ったところをハゲワシのように大きくせよ。彼らが捕らえられてあなたから去っていったから。なんかすごい表現ですけど。これ何かというと、悔い改めなさいってことです。で、その悲しみとか苦しみを表すその表現として着物を裂いたり、灰の中に座ったり、灰を頭からかぶったり、またその髪の毛というのはサムソンもそうでしたけども、その力とかを表すものですので、それを剃るということは通常ないんですよ。でも、それは自分の罪を認めて、そして自分が本当に神の前に悪いことをしてしまったと。だから悔い改めるときにその頭を剃りなさいと。だから悔い改めを進めてるんですよ。この当時神から離れてしまって悪を行った人たちがこの懲らしめを受けるのはもう避けられるものではないです。けれども次の世代の子供たちのために悔い改めが進められてるんですよ。ユダの後輩がこの荒れ果てていくというものが最低限に済むようにです。前も話しましたけど、罪というものは、その影響は自分だけにとどまらないんです。自分が懲らしめを通ることで、その懲らしめを通るということは神の回復のプロセスなんですけど、その懲らしめを通っているさなか自分が苦しいから、その自分の周りにも必ず影響が出ます。また、悔い改めないでいると、その罪が、周りの罪を見て、周りの人が真似するんですよ。なんだ、千尋さんもこんなことやってるんだったら、これ私もこれやっていいのかみたいな。こういうことを考えていいのか、こういうことでいいんだなって。やってもやらなくてもいいんだなみたいな。その罪を周りが、ここの文脈だと子供が真似をするんですよ。偶像礼拝から悔い改めなさいと言ってるのに、彼らが悔い改めないから、その次の世代も真似してしまうんですよ。 イスラエルの罪が、彼らが悔い改めなかったので、イスラエルの罪をユダが真似るような事態になってるわけじゃないですか。で、それをユダの中で、その次の世代、次の世代に生かしては、受け継いではならないって。自分の罪の影響が最低限で済むように、悔い改めなさいと。で、私たちもそうですけど、やっぱ聖霊が私たちの心に悔い改めを語るときに、少しでも早く応答した方がいいですよね。でないと、その影響というのが自分だけではなくて、周りに及ぶから。最悪、その自分の生き方、自分の考え方、自分の言葉、自分の行いを見て、周りの人たちが真似してしまうから。二章、一節と二節。ああ、割れた組を図り、寝床の上で悪を行う者。朝の光と共に、彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。イスラエルとユダの悪とその報いです。どのような悪があったのか、なぜそのどのような悪があるからといって神がこのエルサレムをまたイスラエルを荒廃させるようなことをなさるのか。それがこの2章に書かれています。寝床の上で悪を行うと。眠りにつくときに彼らの考えというのは悪に満ちているんですよ。どうやって人の畑をかすめ奪えるのか。どうやったら人とその持ち家をゆすり取れるのか。そういうことを考えているんだって。公義や正義のない自己中心的な利益を求める考えです。少なくとも私は、皆さんももっとそうだと思いますが、ベッドに寝るときに、ベッドで寝るとき、寝て、そのベッドで横たわってるときに、横になってるときに、どうやったらあいつの畑を奪えるかなとか、どうやったらあいつの家盗めるかなみたいな、そんなことは考えないと思います。けれども、なぜ彼らがこのようなことを考えているのかというと、そもそも彼らは、神の民であり、神が何を正しいとして何を正しくないとしているのかを知っている民であるはずなのに、彼らはこんなことを考えちゃってるんですよ。どうしてかですよ。それは神をその考えの中から締め出してるからです。自分たちの手に力があるって彼らは思ってるんですよ。自分たちには一日をやり過ごす、やり通す力がある。自分のやりたいことをやる力がある。だから神を頼らないんですよ。その自分の肉の行いに自分の満足というのを見つけようとしてるから。自分の肉の行いというのは自分の力で何とかなります。でも神が願っておられることを追求しようとした途端、自分には力がないということがわかります。だから、毎日の生活の中で私がその祈らないということは、神が願っておられる事柄ではなくて、自分が願っている自分の肉の行いを一生懸命やろうとしているから祈らなくても平気なんですよ。昨日朝テニスしてきました。テニスするときにもっと上手くなれますようにって主に助けてくださいとかって祈ったことないです。自分で考えて、自分でどうやったらもっと上手くなるのかな、どうやって打とうかな、どうやって、そういうことは考えます。自分に力があるというか、もうそれは自分でやるもんだっていうふうに考えてるから、だからそこで上手くなれますようにみたいな、そんなことは祈らないです。もし私の考えが寝る前に、また一日私が考えてることが、自分の肉をやり遂げる、肉の思いを成し遂げることだけであれば、私は神に祈ることはないです。祈るとなれば、おそらくそれをやるために必要なお金とか健康とか、そういうのを与えてください。人との関係も良くないと自分のやりたいことができないから、この人との関係を助けてくださいっていうのがせいぜいです。なぜ眠りにつくときに、このイスラエルの人たちが、ユダの人たちが、彼の考えは悪に満ちてしまったのかというと、神をその考え、毎日の生活の考えの中から締め出しちゃったからです。 自分に力がある。つまり自分のその肉、自分ができる行い、それがその嬉しくて、喜ばしくて、それを自分の満足と追い求めてしまったから。だから神の声に、神が何を願っておられるのか、聖霊が語ってくださっていることに一切耳を傾けないので、神に祈ることをしない。そして自分のこの意識から神を締め出しちゃうんですよ。ダビデは、詩編の中で、4編の8節。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。これダビデが読んだ詩編です。詩です。ダビデは、神が、自分に祝福と恵みと平安を与えてくださるということを寝るときに思い巡らしてるんですよ。民数記の6章の24節から26節、私たちいつも祈ってますよね。お互いのために。主が私たちを祝福して、私たちを守ってくださるように。私たちが、主が私たちに御顔を照らしてくださって、そして私たちを恵んでくださるように。主が私たちに御顔を向けて、私たちに平安を与えてくださるように。これは神から来るんだということをダビデは眠りにつくときに思い巡らしてるんですよ。救いの神が私を救ってくださるということを思い巡らしていて、この天と地を作られた方が私を愛し、私の必要を満たしてくださるんだということを覚えているんですよ。だから、ダビデの心の中は、その寝るときに、一日を終えるときに、平安のうちに、身を横たえることができるんですよ。神が私を安らかに住まわせてくださるという確信が、信仰があるからです。神の恵みとイエス・キリストの十字架の贖いによって罪が全て許されているんだということを私たちが思い巡らすときに、夜寝るときに、ああ、それでいいやって、安心していられるはずです。主イエスに会って、心と思いを守っていただく必要がありますよ。明日どうしようとか、明日どうなるんだろう、それでいっぱいいっぱいになって寝るんではなくて、神がおられるから大丈夫だという、その神に対する信仰で、横に、床につくんですよ。また、朝起きるときには、詩編の5編、2節。2節のこれ途中ですけど。主よ、夜明けに私の声を、主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。何を見張るかというと、自分の心を見張るんですよ。自分の心が神の御心、神の御言葉と調和しているところに、調和させることによって、心を備えるんですよ。自分の心に神をお迎えするんですよ。だから祈るんですよ。朝起きて一番最初に見るのがヤフーニュースとか、今日大谷打ったかなとか、そういうんではなくて、神が私に今日一日何を願っておられるんだろうって、神の御心や神の御言葉を思い巡らして、神に心を、神に、自分の心に神をお迎えするように自分の心を見張っている必要があるんですよ。私たちが寝るときに、私たちが朝起きるときに、私たちの心はどこにあるでしょうか。イスラエルの人たちは、ユダの人たちは、自分の心から神を締め出してしまったんですよ。それが積もりに積もってどこまで行ったかっていうと、考えることは全部悪いこと、悪に満ちてるというふうになっちゃったんですよ。どうやったらあいつから奪えるんだろうか、どうやったら自分のその利益を得ることができるんだろうか、どうやったら、どうやったら、どうやったら、そればっかり考えてるんですよ。自分の手に力があって、俺はできるっていう、その俺だったら、私だったら、こうしよう、ああしよう、そうやってその高ぶってるんですよ。3節と4節。それゆえ、主はこうおせられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。 あなた方は首をもたげることも、威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。その日、あなた方についてあざけりの声が上がり、嘆きの歌が起こって言う。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。神は災いを下すんだって、そういう人たちに。神をその心から、締め出してしまう人たちに災いを下すって。そうすると彼らは高ぶって歩くことはもうできなくなるって。イスラエルもユダも敵国に侵略されて、畑や土地が荒らされて奪われてしまうって。そして五節、それゆえ主の集会であなたのためにくじを引いて計り綱を張る者がいなくなる。神の御心を測れる者がいなくなってしまうんですよ。そうやって神と民を仲介する者たちがいなくなってしまうんですよ。もし私たちのこの神との関係が私たち人の人間側のパフォーマンスによるのであれば、こういうことが起きます。私たちが神とその正しい関係を持っていなければ、神からどんどんどんどん離れていくって、もうどうしようもなくなって、最終的にはもう癒されることのない癒しがたい傷になってしまうということになってしまって、気がついた時にはもう遅いんですよ。もし人のパフォーマンスによるのであれば、神との関係が。誰一人として、神から良いものを祝福を受け取れる人はいません。お互いの悪に影響され合って、神を生活の中から抹消してしまうんですよ。生活のど真ん中でもう神を思い巡らすってことをしないんですよ。神の御心やご計画ではなくて、お互いの利害関係によって生きるようになっていくんですよ。それがこの北イスラエルと南ユダです。人のパフォーマンスによったからです。旧約だからです。古い契約は限界があるんですよ。義人はいないって。誰も神の前に正しくされる者はいないって。だから神は新しい契約をイエス・キリストにあって準備してくださったんですよ。その新しい契約は私たちのパフォーマンスによるんではなくて、イエス・キリストのパフォーマンス、イエス・キリストがどれだけ正しい行いをするか、十字架の上でご自分の命を私たちのために捨ててくださるということができる、やるかどうかというイエス・キリストのパフォーマンスによる救いを私たちに与えてくださることを神は計画されたんですよ。新約に生きているということはものすごくありがたいことです。だから私が調子悪い時とか、神の前に正しくない時とかでも、このイエス・キリストの皆のゆえに神の前に出ていくことができるんですよ。なぜならイエス・キリストは常に365日24時間神の御心や神のご計画と 100% 調和してるからです。そして私の皆さんの弱さや、この誘惑される心のこの曖昧さっていうのもご存知だからです。肉の弱さを知ってるんですよ。人間の姿をして、人間として生まれてくださったわけだから、私たちと同じような肉体を着て、同じような弱さを持って、同じようにその悪魔から誘惑を受けて、罪を犯すという、その犯したい、神に従いたくないという、その思いも抱えるわけですよ。それでもその中で 100% 神に応答し続けたんですよね、イエス・キリストは。だけど私たちがその弱さを抱えるということをイエス・キリストは同情することができるんですよ。なぜなら 100% 人間としてこの地上で過ごしてくださったからです。そのような方が仲介者としておられるので、イエス・キリストの皆によって私たちはどのような自分が状態でも神のこの恵みの御座の前に大胆に出ていくことができるんですよ。しかも聖霊が私たちのうちに住まわれて、私たちの助け、私たちの力となってくださるんですよ。もう神がすべて持ち出してくださって、すべてお膳立てしてくださってるんですよ。私たちはそれを信じて、じゃああなたがおられるんだったら、イエス・キリストのみんなによって神の前に出ていけるんだったら、自分の必要を求めるんですよ。それが罪の許しであったり、それが、愛するという愛であったり、いろんな力であって、ものであったり、それを求めていいわけですよ。6節。それを聞いて民が何と言ったか。 戯言を言うなと言って、彼らは戯言を言っている。そんな戯言を言ってはならない。恥を避けることはできない。ミカが言ったイスラエルもまたユダも、彼らはその神の裁きを受けるって、懲らしめを受けるということを聞いて、そんな戯言言うんじゃないという戯言を言ったと。それ自体が戯言だって、私たちに災いが下ることなんてありえないという戯言を言ったんですよ。彼らはミカの、またミカを通して語られた神の言葉に耳を貸しませんでした。預言者を自称して、この時代自分の利益を求める偽者たちがいっぱいいたんですよ。神という方は、7節、ヤコブの家がそんなことを言われてよいものか、主がこれを我慢されるだろうか、これは主の御業だろうか、私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。神はご自分の民の祝福を常に願っておられます。だから必要に応じて懲らしめを与えます。だからイスラエルの民は苦しむんですよ。懲らしめを受けるからです。彼らが懲らしめを受けないで、悪や罪をそのままに放置することを神は決してなされないんですよ。なぜかというと、そうすると彼らは神からの祝福を受けることができないからです。神はイスラエルをはじめ多く、私たち全てにご自分が用意しておられる祝福を与えたいんですよ。神との個人的な親しい関係を、永遠の命を与えたいんですよ。どれほど与えたいか、ご自分の御子であるイエス・キリストを犠牲にするほど与えたいんですよ。それに加えて、その必要なものを全部を私たちに与えるという、その約束をしてまで、私たちにこの祝福を受け取ってほしいんですよ。だから、懲らしめを受け入れない状況を神は見過ごされることはないんですよ。だから、そんな悪いことが私に起こるわけないじゃないか、神がおられるんだからとかっていう、そのなんかひねくれた、自分のことを棚にあげたようなたわごとを見過ごさないんですよ。必ずたわごとを言ってる者には、神の懲らしめを受け入れない者には、懲らしめを受け入れるような、懲らしめを受けるような状況に追い込むんですよ。そこから自分の愚かさや自分の罪や自分の悪を認めて、そして悔い改めて神の前に出て行って、神に許しをもらって、そして神からの祝福を受け取ることができるように、そのように神は導きたいんですよ。8節と9節、以前から私の民は敵として立ち上がっている、しかしあなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。イスラエルの民は、そのずっと長い、その出エジプトしてから以来、ずっと神に逆らっているという歴史があるんだけども、その人たち、歴史よりも増して、あなた方は、戦いと関係のないところで人々からぶんどったり、女性や子供たちのような社会的に、また肉体的に弱い立場にある人たちを食い物にしてるって。あまりにもひどいと。10節と11節、さあ立ち去れ、ここは憩いの場所ではない、ここは汚れているために滅びる、それはひどい滅びだ。もし人が風のままに歩き回り偽りを言って、私はあなた方に葡萄酒と強い酒について一言しようというなら、その者こそそのこの民の戯言を言うものだ。本来神がイスラエルのために、ご自分のために祝福の場所として、約束の地として与えたこのイスラエルという国、その場所はもう憩いの場所ではなくなるって。だから彼らは立ち去らなければならないんですよ。北イスラエルはアッシリアに捕らえ移され、南ユダはバビロンに連れて行かれます。これから後、あまりの汚れによってひどく滅びることになるって。でも偽預言者たちはその平和を語るんですよ。葡萄酒と強い酒について一言しようって。ブドウ酒を作るっていうのは、それなりの期間がかかります。で、強い酒、アルコールを強くするためには、長くその熟成する必要があります。だから、そのブドウ酒を作るというブドウを収穫して、それをその足で踏んでジュースにして、で、そうやってそのお酒を作っていくっていうのは、ものすごく長く 時間がかかります。そのためにそのブドウ酒を作るとか強い酒を作るとかっていうのは平和の時じゃないとできません。戦いとか、苦しい中ではそういうことできないんですよ。なのでこの偽預言者たちが言っていることというのは、平和だよって、ブドウ酒作ることできるし強い酒も作ることできるって、ってそんなひどいこと起こるわけないじゃないかという全くのたわごとを言ってるんですよ。彼らは自分たちの感覚とかそういうもので大丈夫だって言ってるんですよ。大丈夫って、自分たちがどのような、自分たちの心がどのような状況なのか、状態なのか、神との関係がどうなのかということを全く鑑みないで大丈夫って言ってるんですよ。神が使わしたそのミカの言葉はもう一生に付して、はは、言っとけって言って、そんなこと起こるわけないじゃないかと言っているのに、その自分たちの心を探ろうとしないんですよ。私たちが大丈夫と言えるときは何かというと、神が私たちの後ろ盾におられるときです。神がこう言ってるから、だから大丈夫なんだということができます。神抜きの考えや神抜きの計画の中に私たちが大丈夫だと言えるものはどこにもないです、そんな根拠は。私たちが神の国を相続するって、天国に行けるんだって、私たちは罪を許されていて神の前に正しいものと認められるんだというその根拠は、神が後ろ盾として、またイエス・キリストの十字架があるからです。だから大丈夫なんですよ。逆に言うと、その神から離れてしまうと、私の意識から神を締め出してしまうと、私は途端に大丈夫じゃなくなります。自分の肉をやり遂げるのは大丈夫かもしれません。私がずっとテニスやるんだったらいいかもしれないです。大丈夫かもしれないです。でも私が神の前に正しいと認められ続けるのは、自分の力では絶対にできないですよ。神に毎回助けをいただいて、神からイエス・キリストにあって許されているということを何度も確信して、自分のできなさ加減も、それも神は知った上で私のことを愛しておられるというその御言葉から、その後ろ盾をいただいて、ああ大丈夫だって言えるんですよ。12節と13節、ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。打ち破る者は彼らの先頭に立って登って行き、彼らは門を打ち破って進んで行き、そこを出て行く。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれる。神はイスラエルのことを、またユダのことを愛しておられるんですよ。だから必ず神の裁きとか懲らしめの先には回復があります。彼らは神によってことごとく、そして必ず集められるというふうに神は約束しています。イスラエルには必ず残りの者たちが残されていて、その人たちが一つに集められるって、人々はそれを見てざわめきが起こるんだって。神の愛と恵みと、そして誠実さです。神はイスラエルの民をご自分の愛と恵みと誠実さを世に、世界に表す、示す民として選ばれてるんですよ。彼らが、イスラエルの民が優れているからでも、彼らが正しいからでも決してないです。今のその現代のイスラエルの状況もそうです。彼らが 100% 正しいと私は絶対に思いません。彼らのしていること、そのガザでしていることや、ガザの人たちに対してやっていることが正しいことなんて言えません。それでも神はイスラエルの民をご自分の民として、ご自分の愛と恵みと誠実さを世に伝える、表す民として選んでおられて、そのために神はただ恵みによって彼らがどうこうじゃなくて、ただ恵みによって彼らはこれからも民族として存続し続けるはずです。 イエス・キリストが戻って来られるまで、彼らのその民族、イスラエル民族としての役割というのが与えられているから、恵みとしてですよ。彼らが正しいから、彼らが素晴らしいからじゃないですよ。神が愛であられて、恵み深くて誠実な方だからです。イエス・キリストを信じたら、その全てのものが神の民として、神は加えてくださるというふうに、ガラテヤに書かれています。だから私たちも日本人ですけども、神の民なんですよ。神がご自分の民として私たちを数えておられるんですよ。私たちが優れているから、私たちが正しいからではないんですよ。神が恵み深くて、神が誠実な方だから、イエス・キリストを信じる信仰のゆえに、私たちのことをご自分の民として扱ってくださるんですよ。イスラエルの存在が、この民はなぜなくならないって。1900年以上も、民族として存在していなかったのに、なぜイスラエルが国として、また言葉もそのまんまで、彼らが今も生き残っているんだろうって。あんなちっちゃい国が、なぜその中東戦争を4つも生き延びて、今も、しかも強い国として、いるんだろうって。ざわめきが起こるんですよ。神の恵みと、憐れみと、愛と、その神の誠実さが伝わるんですよ。であれば同じように私たちの存在も、こんな私が、神から愛されていて、イエス・キリストにあって許されていて、そして神の国を相続する、その永遠の命が、神との親しい関係が与えられているというところから来る感謝や喜びや平安が私の内から溢れてくるときに、私の存在、私たちの存在、皆さんの存在というのは、皆さんの周りの中でざわめきとなるんですよ。何なんだこの平安は。何なんだこの人の喜びは。なんでこんなに、そんなに感謝していられるんだろうって、全てのことに関して。こんな、その結構大変な状況なはずなのにって。神は私たちに豊かな祝福を与えたいんですよ。どんな状況の中にあっても、神とのこの親しい関係の上に与えられる喜びとか、平安とか、そして感謝とかが、私たちの内側から溢れ流れていくようにしたいんですよ。そして私たちの周りから、ざわめきが起こることを願っておられるんですよ。なぜか。うわぁ、地色ってすげえなって。何あの木の下ってやつって。っていうわけじゃないですよ。ざわめきが起こってどうなるかというと、神が称賛されるんですよ。なんだこの人が信じてる神はって。このような人を、ここまで変えることができるのかって。このように喜びに満たすことができるのかって。こんなにも平安を与えることができるのかという、神に称賛が行くために、神に栄光が変えるためのものですよ。私たちも、イエス・キリストを信じる信仰によって、神の民とされてるんですよ。3章、1節から3節。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首長たち、首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉を削ぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように、切り切れに裂く。実際に人を食べてたっていうことはないとは思いますが、このようなぐらいその人を食い物にしてたってことですよ。自分たちのこの利益のために、私利私欲のために、その自分の民を食い物にしてたという話。4節。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時、主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。で、彼らが神に叫んでも神は彼らに答えないんですよ。彼らの罪がその理由です。イザヤの59章、1節から1節と2節。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。イザヤも、御顔と、同世代というか、同世代というよりも同じ時期に使わされてますから、同じ状況の中でこれを語っているはずです。神と正しい関係が築けていないのに、 祝福を求めて与えられるということはありません。なぜかというと、その神との正しい関係が築けていないときに求める祝福というのは、自分発信のものだからです。その祝福に神に対する神の御心やご計画というのはないんですよ。自分は発信、自分が祝福される、自分の幸せのために、自分が願っている神とかじゃなくて、自分が願っているものを与えてくださいという祝福を願うので、その願いというものは叶えられないんですよ。人々を食い物にして、その自分の私利私欲のために食い物にしたように、あわよくば神を自分の私利私欲のために利用しようとしてしまうからです。そのような時というのは。だから神はその時に私たちが何を願っても聞かないんですよ。けれどもありがたいことに私たちにはイエス・キリストが与えられていますから、イエス・キリストに会って悔い改めるという、ああ自分が間違ってましたというその罪を認めて神に悔い改めるチャンネルは常にその開いてるんですよ。だからキリストによって、キリストの皆によってごめんなさいって求めることはできます。5節。預言者たちについて主はこうおっしゃられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えないものには聖戦を宣言する。もうこの預言者たちひどいですよ。食べ物を用意してくれるんだったら、平和だ平和だって言うけども、何も食べるものを用意してくれなかったら、聖戦だとかって、こいつら殺せみたいなことを言うんですよ。むちゃくちゃですよ。完全にその私利私欲ですよ。6節と7節。だから神を自分の考えに入れないということは、こういうこと、こういう結果が結ばれてしまうということですよ。それが夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口を覆う。神の答えがないからだ。そのような者たちに神は一切答えないし、幻も予言も与えません。しかし予言者ミカには、しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。神と神の願いを、神の言葉を伝えようとしているからです。9節から。これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。彼らはもう、あらゆる正しいことを曲げて、公義を忌み嫌って、血と不正でエルサレムを建ててるんですよ。そして自分の私腹を肥やしてるんですよ。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないという。そんなことをしてるのに、その神が自分を救ってくれるというふうに信じてやまないんですよ。神が定めた方法や神の御心、神のご計画を排除したものは信仰というふうに呼ばれないし、そういう自分勝手な信仰というものに何の救いの保証もないんですよ。自分勝手なキリスト教をして、そこに救いがあるんだったら、じゃあ何でもいいってことになるじゃないですか。神は、はっきりとした救いの方法も、信じるという信仰も与えておられるんですよ。それがその聖書に書かれていて、それを私たち学んでるわけです。神に向き直って、悔い改めさえすれば、誰にでも救いはあります。しかしそうでないなら、その報いを受けることになります。12節。それゆえ、シオンはあなた方のために畑のように輝かされ、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。彼らは報いを受けることになるということです。神は私たちの祝福を願っています。御子であるイエス・キリスト、仲介者として、私たちの状態に関係なくイエス・キリストは常に正しい方です。そして私たちの弱さに同情することができる方です。神の御心とご計画に完璧に調和している方です。憐れみ深く恵み深い方、その方が私たちと神との間に立っておられるんですよ。その方の皆によって私たちは神の前に出ていくことができるんですよ。神が私たちの祝福を願っておられるから、 私たちの状態に関係なくご自分のもとに行くことができるようにイエス・キリストを私たちに与えてくださり、その皆によって祈る特権を与えてくださったんですよ。また神は聖霊として私たちのうちに住んでくださって、助け主として私たちの思いとか私たちの考えに働いてくださいます。そして神に従う、神の御心を求め、この神のその言葉を追求する力を与えてくださいます。そして神の愛を、どれだけ神が愛しておられるのか、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのもので、人知を遥かに超えたイエス・キリストの愛がどういうものなのかということを、聖霊が私の心に神の愛を注ぎ続けているんですよ。だからいつでもその神の愛を知るために、その聖霊の声を聞こうと静まって、神がどのように愛しておられるのでしょうかって求めるときに、聖霊は私たちの心に注いでくださっているその愛を私たちに味わわせてくださるんですよ。そして聖霊は私たちの罪を明らかにして、イエス・キリストに悔い改めに導くんですよ。毎日の生活の中で。なぜか、私たちが悔い改めて、神との正しい関係の中で、神から良いものを、その祝福を受け取ることができるようにです。そして父なる神は、私たちを愛し、私たちの祝福を常に願っておられます。私たちの罪を明らかにし、聖霊によって、悔い改めを通して、イエス・キリストによる罪の許しを与えるんですよ。もう準備万端なんですよ。いつでもどこからでも私たちがその神のもとに行って許しを受け取って祝福を受け取ることができるように備えておられるんですよ。私たちの罪の許しも、私たちを正しい義と認めるということも、私たちに永遠の命を与えるということも、私たちこのような方に愛されていて、このような方に呼ばれていて、このような方と永遠に互いに、お互いその愛し合うという関係がもうイエス・キリストにあって与えられてるんですよ。だから私たちこの方に信頼して、必要なものを求めて、そして一歩ずつ進んでいくんですよ。神が私たちに与えようとしておられる、私たちの祝福を願う神が与えようとしておられるものを一つ一つ受け取っていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛してやまない方であることをありがとうございます。父なる神としても、子なるイエス・キリスト神としても、また、霊としての聖霊としても、その総動員で、私たちのことを、私のことを、ここにおられる一人一人のことを愛しておられることをありがとうございます。父さん、どうぞそのことをもっともっと知ることができますように、もっとあなたの愛を味わって、あなたの愛に応答するものとなっていけますように、そしてあなたの祝福を一つ一つ受け取っていくことができるように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。